ニュートンのゆりかご、ニュートンのゆりかごは、毎回パーソナリティが今話してみたいゲストと対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。今回のパーソナリティは前回金城さんの方からバトンを渡された、私、みそがやらせていただきます。で、今回のゲストなんですけれども、もう私がずっともうめっちゃ話したいなってずっと思っていた、民生課の智樹さんに、来ていただいてます。智樹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。智樹です。よろしくお願いします。
お願いします。いや、もうね、マジでもうこうツイッターのノリでは多分もうバレバレですけど、マジ超大ファンなんですよ本当に。
いや本当に、いやいやいや、マジでありがたいです。
いや、
こんなに、こんな方いらっしゃるんだっていうのは本当にもう感激してます。
なんだろうね、やっぱ歴史の造形が深い人っていうのはね、あんまり僕出会ってきたことがほとんどなかったんですけど、好きなくせして、で、ね、古典ラジオっていうところに触れ合って、でそれ聞いてすげえなと思った後に、で民生課にも触れ合って、またまたすげえ人いるわみたいな感じで思って、まあツイッターとかでもね絡ませていただいて、もう本当ありがてえ限りだし、もう、もう今もこう何喋っていいんだかよくわかんないぐらいの緊張してるんです
よいやいやいや、なんか緊張しますよねこれね。
緊張しますか、
いやでも本当、まあ全然そんな、あの古典ラジオ多分ほとんどの方がこれだってね、古典ラジオを聞かれてる方がね、うん、聞かれてるわけなんで、はい、あの本当にその古典ラジオファンの方だったり、非常に申し訳ないなっていう気持ちしかないですよ。なんか全然その深井さんとかに比べたら、
うん、
ね、その歴史の造形が深いなんてもう全くもって言えないんで、ただただあの僕はもうあの読んだこと、読んだ本とか内容をただ喋るみたい な, なんかそんな感じなんで、
あ、
全然全然ですよ。
いやー、そんなことはないと思いますよ僕は、マジで。まあその、
まあ、好きは好きですね、確かにね、
うん、
あの、好きだからできるのかなっていうのはありますけどね。
なるほどね。いやー、なんかそのなんだろう、まあ、歴史っていうところの、その、まあ、知識とか造形っていうところの話ももちろんあるんですけれども、やっぱこのね、喋りとか喋りのうまさとね、あとこう哲学とかっていうところとかへのこう、まあ、興味っていうところなのか好きなのかっていうところ分かんないですけど、ちょっとそこの要素っていうのも僕にとってはね、結構あの聞いてて勉強になるなみたいなところが多いんですよ。で、喋りがマジ独特っていうか、こう劇団でも入ったのかこの人みたいな、そんな感じの喋りしてますけど、なんかそういうご経験とかあったんですか？
いや、全くないです。本当に、あの、小学校の頃に、はい、あの、学校でコントやってたぐらいで、もう本当に、もう何にもないですね。なんか、あれなんですよ。はい、最初の頃、こう、はい、まあ、ポッドキャストっていうよりは YouTube っぽく作ってて、こう、うん、なんかいろんな写真なんかをこう見せながらやろうかな、みたいな雰囲気で最初編集してたんですけど、
はい、
だから途中からもうめんどくさくなってきちゃって、そう、結構編集に時間かかるんですよ、
うん、
あの、はい、いろいろ差し替えたりするの、うん、結構だるいじゃないですか、はい、でもうもういいやと思って顔出しそうと思って、
はいはいはい、
顔出し始めたら、
はい、
なんかもう動きとかつけざるを得なくなってきて、
なるほど、
そうそう、なんかそっからなんかちょっとスイッチ入っちゃった感じですね。なんか自分も触ったことないスイッチあったみたいな、そんな感じですよ、ね、あれ、こんなに俺声出たっけみたいな、そんな感じでした
。じゃあ、そうなんだ、もともとそういう、
いや、ほんと
じゃなかったんですね。
いや、もう全然、もうほんと喋りとかほんと苦手なんですよ。
マジっすか。
もういわゆる世間話みたいなこととか全然できなくて、
はいはいはいはい、
もうあの日常生活困るぐらいのレベルなんですけど、なんかあのなんていうんですかね、仕事とかで人前に出るとかは割と大丈夫なんですけど、
はいはいはいはい、
なんかこう普段のたわいもない今日あの晴れですねみたいな、なんかそういう会話ができない。
なるほど。まあでも分かる。分かる。もう僕も結構そういうタイプですね。
むずいっすよね。
むずい。
あれできる人マジ尊敬します。
そうっすね。こうなんか 息を吐くようにアイスブレイクしてくる人とかすげえな。
あ、そうそうそうそう、うん、いや本当そうなんですよ、うん、いやうちの嫁さんとか本当そんな感じで、急にもう初めて会った人をもう友達みたいな、嫁みたいな感じなんですよ
すげえ
すげえなこいつ、マジ尊敬するわと思いますもん。
そう、あ、まあ意外な一面というか、まあだってなんか誰かにね、ツイッター上で樋口塾の人はモーさんかなに、え、うん、セイさんですかみたいな感じのこと言われてたりしましたからね
いやいや、もういやあれもだからもう本当に何回も何回も言い直して編集してるからああなってるだけで、全然もう噛みまくりですよ。
なるほどね。
ああ、
まあなんかその喋りのね、まあ喋りのテンポとかそういう演技みたいなところっていうところとか、まあ僕マジで、まああのツイッターにも書きましたけど、あのアレクサンドロスとが死んだところにマジで泣いたんで、うん、あのそれぐらいこう感情こもってすげえ演技だなっていう感じで思ってました、僕は本当に、う
ん、いやあれはでもまあ自分でもあのフェファイスティオンのところはちょっとうるって聞きながらやってましたね、うん、なんかね、やっぱあれこう長くやってきたからなのかなっていう気もしますけどね、
入っちゃってね、
なんか、うん、ポイントポイントだけかいつまんで説明してたらさすがにああはなんないだろうなっていう、うん、どんなにね、あそこのフェファイスティオンのところで叫んでも、いやそんなにお前思い入れあったっけみたいな感じになるじゃないですか。
まあそうかも。
そんな叫ぶ場面だっけそれって。
いや僕がね、あのミンセカをこう好きになったきっかけのフレーズはね、ねあれなんですよ。あのアルタクセルクセス一世が好きなもの、それはセックスっていうね、その一言にね、そっからね、あのガチで好きになりました
ね。なるほどなるほど。いやー、まあ、確かにね、あれはセックス好きすぎだろっていうのはねありましたもんね。
なんかね、そういうちょっと微妙なね、差し込みで入る強調するところとか、なんか例え話にドラゴンボールの話使うところとか、なんかね、アキレウスの母親にはこうユニークスキルがあって、あの SSR 確定ガチャを引く能力が
ありましたね。ありましたね。確かにあれはそうだ、
うん、なんかちょっとそういうね、あの身近な小ネタみたいなところも結構好きなんですよ。よう出てくるわって思って。
いやいやいや、まあ、あれもだから台本を作ってるからあれが出せるだけで、もうアドリブじゃ何も出てこないんで。
なるほどね。
あ、
台本か。あ、台本作ってるんですね。1話やるのにどれぐらいそう台本作って、まあ喋りも編集してるっていう話なんで結構長い時間取られてるっていう感じだと思うんですけど、うん、どれぐらい時間かけてるんですか。
まあなトータルでしか分かんないです。まあその朝会社行く前の朝の 2時間ぐらいと、はい、まあ、通勤の行き帰りの2時間ぐらいを多分毎日使ってるんだと思うんですよ、
はい、
だからまあ なんだかんだ1日4時間ぐらいかけてるんだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
なんかそれを振り返った時に、いや1日4時間かけてあのクオリティかって思うと、いやなんかもうちょいできんじゃないかなって思いましたけど、
いや
多分、
はい、
大体その通勤の電車の中で、はい、あのその本読んで、
うん、
で、まあ、帰りに台本を書きながらみたいな、そんな感じですかね。
マジっすか、すごいね。超時間かけてるんですね、やっぱり。
はあ、いやでもなんか、はい、まあ今多分それやってるのがやっぱ一番楽しいですね。
なるほど。いやーすごいわ。なんか、まあ、当然時間めっちゃかけてるし、こう本とかもかなり読み込んでるんだろうなっていう感じで思ってたんですけど、ちょっと1日それだけの時間かけてるっていうのはちょっと想像だにしてなかったという
か確かに。いやなんか質問していただいて改めて考えたら、うわやべえすげえ時間かけてるって思いましたけど、
いやでもそれがやっぱ楽しくやってるっていうところの今の回答ですけど、やっぱそれがすげえ的なことだよなっていうふうに思いますけどね、やっぱ
そうですよね。
うん、
いや、でも、いや、正直、みそさんの番組とかも結構聞かせてもらってるんで。
マジ？
いや、マジっすよ。もう、イントロすげえ入ってきますもん、なんか。トゥン、トゥトゥトゥン、トゥン、みたいな。からのみそです、みたいな、あの感じがもう。いやすごいセクシーボイスでいいっすよね。
いや超恐縮の至りですわ。そんな風
に
いやそんな風にこう憧れの存在に言ってもらえるとかマジちょっと興奮したんですけど。
いやすごいですよね。だってすごいなんか料理とかもやられてるんですもんね。
まあそうですね。
マジすごいっすよね。
いやどうですかね。まあでもそれ時間使い方のやっぱあれだと思いますしね。
いやー多分その樋口塾の方々もね、多分そのみそさんといえばなんだっけ、オーナホとピンサロの話しかね、なんかあの人かみたいな感じになってるかもしれないけど、いやすごいっすよみそさん本当に。
マジっすか、そこまで言っていただけるなんて感動なんです
よ。いやいやい
や、ありがとうござい
ます。麻婆豆腐作れるとかマジすげえわーって思いますね。
ありがとうございます本当に。まあその辺はでもまあ、いや家の中の役割分担っていうところと、まあ好きだからっていうところにつきますわな結局ね。
いやでもそれが羨ましいですね。なんか料理好きに生まれたかったなと思います。なんか料理好きだったら絶対面白いよなと思うんですよね。結構こうクリエイティブじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかを作ったりすることとかは好きなんですけど、なぜか料理は全然ダメですね。
うん、なるほどね。
全く、
そういうのっていうのもやっぱね、向き不向きなんでね、なんともって感じ、
ね。まあそうですね。
うちの、まあ、嫁さんなんか話した記憶もありますけど、まあ、うちの嫁さんは料理好きじゃないですよね。だから、まあ、逆
に、
僕がやってるみたいな、そういう感じなだけの話なんですよ。だからまあでまあその分別に嫁さんは嫁さんでちゃんとその家の他のことやってますし、まあ共働きなんで分担してやってるっていう話なんで、まあ別にそのこう家の家事分担っていう中では別に普通の合理的なことをやってるだけだと思ってるんで、まあまあって感じですね。でもあれじゃないですか、ともきさんも今お二人目ですよね、この間。
ああそうですね、うん、12月に、子供生まれて、そうですね、
結構大変っすよね、多分今時期的に。
まあ大変ですね。嫁さんのイライラがマックスの。それにいかに耐え続けるかみたいな、そういう戦いです。
なるほどね。まあ敏感な時期っていうところもありますよね、やっぱね。
そうですね。もうそれは仕方がないなと思いつつ。
まあ、ツイッターのやり取りの話とか見てますけども、まあまあ、普段はねこういうこと言ってもそんな怒ったりしないけど、まあ、そういう時期だからなんじゃないのみたいな感じでちょっと思ったりも。
そうそれもありますよね、うわータイミング間違えたみたいな感じなんでしょうね。
でもどうなんですか、奥さんとはあんまりそういうこういわゆる結構哲学とかでこう問いとかそういう話とかあったりとか、まあ、なんでみたいな感じで考えていくみたいなところとかもあったりしますけども、そういう話とかってこう乗ってくれる奥さんだったりするんですか、普段は。
そのソクラテスがどうとかプラトンがどうとかそういう話には乗らないんですけど、なんかこう夜中になるとこう夜中のテンションみたいな時になんかだんだんこうまあ、2人で話してるとこう宇宙の話まで行くパターンみたいなあるじゃないですか。そういうことはあります、結局ねみたいな、結局宇宙なくなるしねみたいな、なんかそういう話に
超話がでかい。
だいたいそこに行くみたいな。何を今悩んでたんだろうねみたいな。
なるほどね。
そうだいたいそう、奥さんの愚痴というか、まあそのね、奥さんの母親とうまくいかなかった話みたいなところから、いやもう本当に聞いてよみたいなところが、まあ、最終的にそこに 行かせようとするって感じ。
なるほどね。
いやでもなんかそう、これもだから本当に最近すごいなんか自分の中で問いみたいになってて、その、はいはい、多分これをそのいきなり、
うんうん、
聞いてよって言われて、
うんうん、
そうだよね、でも宇宙ってなくなるじゃんみたいなことを言っても絶対響かないわけじゃないですか。
まあまあまあまあ、
でこれ結構掘っていって 2,3 時間ぐらい話してからこの話に行き着くパターンが多いんですよ。でもなんか結果的にそこに行くんですけど、
はい、
いやなんかそう、その相対化して逃げてる感じがすごくしていて、結局その奥さんと、うん、そのなんていうんですか、母親との、
うんうん、
関係には何も答えていない自分みたいな。
なるほどね。
そういうのがすごいあるんですよね。
なるほどね。
まあ、むずいっすけど、なんかね、そのよくまあツイッターとかでも書いた気がするけど、まあそのメタ認知と なんつうんですか、メタ認知することと相対化して逃げることの違いはもう何なのかよく分かんなくなってきたみたいな、
うん、なんででもどうしてそういう感じのにこう自分にまあそのことに対してこうなんでそんな感じで思うんですかね、そういう
なんか、
うん、
あのなんていうんですかね、特定のこう思想とか哲学が個人的にあるわけじゃ多分ないんですよ、うんうん、僕の中で、
うんうん、
まあ分かんないですけど、あんのかもしれないんですけど、
うん、
そのなんかそれこそソクラテスとかプラトンとかアリストテレスとかいろいろ読んでると、
うん、
んみんな違うこと言ってるじゃないですか、
うん、
でなんかソクラテス的に考えるとこうだなみたいな、
あ
いやでもアリストテレスこう言ってたよなみたいな、なんか、
うんうんうん、
そんな風に考えると、うん、大体何の答えも出ずに、うん、
ね、
宇宙なくなるで終わるみたいな感じになっちゃうんですね。
なるほどね。そうか、なんかまあそういう偉い先生たちの言っていることっていうのがいろいろとこうあった時に、まあ、そうすると結局どれが正しいのかなんていう話は当然なくなってくるわけで、でそれっていうのは、はい、じゃあまあみんなそれぞれ正しいよねっていう感じでこう収めてしまうと、うん、それはまた相対主義って話になってしまって、
ね、そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
かといって別
にそうなんですよ、
うん、そこで強い信念を持ってこれが正義だっていう感じのことをね、
そうそうそうそう、
言うっていうのもなんか違うような気もするしみたいな。
いや本当そう、本当そうなんですよね。
めっちゃむずいですね。
いやだから本当むずい、なんかソクラテスが、
うん、
なんていうんですか、まあ、だから無知の知とか不知の自覚みたいなことを言ったわけじゃないですか、
うん、
だからあれ言ったせいでだから分かんなくなっちゃった感じですよね、みんなね。もうなんかそりゃループするよみたいな。
いや
だって知らないもんみたいな感じですよね。
確かに
そう言われてみると知らんわみたいな感じです。
いや難しい、なんか頭抱える話とは本当に、
うん、いやそうですよ。なんか最近こうね、ツイッターとかいろんなところでも、
うん、
何々だよね知らんけどみたいな増えてるじゃないですか。
はいはいはい。
これソクラテスメソッドなのかなって思います。
なるほどね。
知らんけどつけとけばいいのか。
うん、まあ一種のまあでもそれもあれですよね、まあ、ソクラテス云々も問いといて、まあエクスキューズですよね、言い訳というか突っ込まれた時に、
まあまあそういうことですよ ね、
ね、
うん、
まあそういう感じなんだ。なるほどね。
そうでしょうね。
いやまあとりあえずね、ちょっとこう哲学の話はもう別撮りで一本僕の番組でこう話したいぐらいの話があって、あるので、あるんですよ。今の相対主義の話って結構こう結構興味があるというか、聞いてみてどういうことなんだろうっていうのをちょっと聞いてみたいなっていう感じもあったりして
。ああ、すみませんすみません。
いやいやいや、すみませんすみません。ちょっともしよろしければ、僕の番組の方で続き。 取っていただければなと思うんですけど、まあ、とりあえずあのニュートンのゆりかごに関しては、一旦こちらで、恐れ入ります
いや早いっすね
いただきます、はい、
でありがとうございます、まあ、
これはリレー形式でつないでいくという感じなんですけど、あの次回のゲストって決まってらっしゃいますか？
あ、次回はですね、はい、あの石垣ラジオをやってらっしゃるラッキーさんにお声掛けさせていただきました。
はいはいはいはい。あの
ご快諾いただきまして、
うん、お司会をこう企画された方ですよね。
はい、うん、あ、そうだったんですね。
そうそうそうそう。全部は僕も聞いてないんですけども、何本か聞かせていただきましたけど、楽しみです。はい。
はい、
じゃあそんな感じで、はい、もうマジ本当こういくらでも話したいんですけど、残念ですがちょっとこちらで一旦はい、じゃあすいません、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。